議会スタイル岡山市議会だより、平成29年2月1日冬号。発行、岡山市議会。編集、議会運営委員会。2月1日号の記事についてお知らせします。1、議長挨拶、1ページ。2、議決のあらまし、2ページ。3、常任委員会審査から、3ページ。4、委員会行政視察レポート、4ページ。5、個人質問、5ページ。6、皆さんと市議会、8ページ。7、市議会日誌、8ページ。8、次回定例市議会の開催予定、8ページ。9、編集後期、8ページ。以上で記事についてのお知らせを終わります。1、議長挨拶、1ページ。さらに信頼される議会を目指す。皆様には日頃から議会活動に対し、格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。本年は、岡山市の中長期的なまちづくりの指針となる、岡山市第6次総合計画長期構想の前期中期計画、分野別計画、区別計画策定など、将来の繁栄発展に向けた舵取りを行っていく大変重要な年であると認識しております。議会と執行機関には、これまで以上に市民の皆様の多様な意見を真摯に受け止め、議論を尽くし、姿勢に反映させる役割が求められております。今後とも市民の皆様の負託に応え、活力と魅力あふれる政令指定都市岡山の実現に向け、その権能を十分発揮し、信頼される議会を構築してまいります。本年も市議会に対し、さらなるご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。岡山市議会議長、宮武博士。2、議決のあらまし、2ページ。平成28年11月定例市議会に市長が提案した議案は、追加提出を含め61件、予算案11件、条例案12件、その他38件でした。そのうち、平成28年度岡山市一般会計補正予算第3号については、一部の議員から反対がありましたが、すべての議案を原案可決同意しました。これにより、補正予算額は、一般会計91億3482万円余、特別会計2億6871万円余、事業会計2億2861万円余を合わせた96億3215万円余の増額となり、予算総額は5607億6148万円余となりました。議決結果は市議会ホームページに掲載しています。その1、可決した主な議案。予算、平成28年度岡山市一般会計補正予算第3号。主な事業、予算、内容の順にお伝えします。学校耐震改修整備事業、39億400万円。校舎の耐震化を早めるため、耐震改修、小学校25校、中学校2校、中高一貫校1校を前倒しして実施。国の補助決定に基づく補正。臨時福祉給付金給付事業、22億2485万円余。消費税 10% への増税時期の延期に伴う平成31年9月までの臨時給付金で、市民税均等割の非課税者に1人当たり1万5千円を給付。交付金道路新設改良事業、9億500万円。岡山吉井線の橋脚補強と周辺道路工事、市道石間町2丁目吉宗線等の舗装補修、国道484号等の道路情報板修繕、その他橋梁トンネル点検など、国の補助決定に基づく補正。条例、岡山市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額に関する条例の一部を改正する条例の制定。岡山市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額を減額。保育料全体のバランスを考慮し、すべての階層で新たな負担増を行わないことを前提に、負担感が大きいと思われる所得の低い階層を中心に保育料を減額するなど。平成29年4月から実施予定。 健費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定、他2件。市町村立学校職員給与負担法等の一部改正により、健費負担教職員の給与負担等が岡山県から移譲されることに伴い、岡山市立の小学校及び中学校の教職員の給与その他の勤務条件を定めるなど。その2、平成27年度決算等。9月定例市議会で提案され継続審査となっていた平成27年度の一般会計、13特別会計、5企業会計の計19件の決算及び企業会計決算に付随する4件の剰余金処分議案のうち、一般会計など5件の決算については一部の議員から反対がありましたが、いずれも認定原案可決しました。その3、陳情の結果。採択した陳情2件。JR のさらなる安全の確立、生活の足の確保、地域の発展のため、税制特例の恒久化等を求める意見書の提出について。朝日医療専門学校岡山校旧校舎の葬儀場への変更反対について。不採択とした陳情5件。年金の毎月支給を求める意見書の提出について、すべての原発再稼働と増設の中止を求める意見書の提出について、復興加速化指針の閣議決定による一方的な避難指示解除をやめるよう求める意見書の提出について、原発事故の被災者に寄り添い、被害の実態に応じた支援賠償等を求める意見書の提出について、地域の実情に応じた医療提供体制の確保を求める意見書の提出について。その4、可決した意見書。地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書。3、常任委員会審査から。3ページ。審査等の過程で特に議論となった点について委員長報告の要旨を掲載。全文は市議会ホームページに掲載しています。その1、総務委員会。岡山市公共施設等総合管理計画、仮称、素案。公共施設等マネジメントに関する行動計画。個別施設単位、施設類型単位で建て替えなど更新や廃止などの個別施設計画を策定していく。今後10年間で 2% から 4% 程度の延べ床面積の削減を目標としている。委員、総量の抑制をかけるとともに市民サービスを充実させるためには、岡山市の所有する施設の機能をどのように再編整備していくのか、議論していく組織が必要では。市、施設のあり方も考えて街づくりを行っていくとともに、市民サービスの向上や今日的な問題に対応していくことが必要だ。具体的な議論の場については今後検討していきたい。また、削減のための計画であってはならないと考えている。その2、保健福祉委員会。保育園等の利用者負担額に関する条例の一部改正。子育て世代の経済的負担の軽減を図る。委員、条例の改正により4億1600万円の歳入減となるが、それをどうやって補填するのか。市、全庁的な行財政改革などのコスト縮減に加え、公立施設の配置の最適化を目指す中で、公立保育園の民営化などにより財源の確保に努めていく。委員、条例改正で恩恵を受けない子どもたちへの支援策は、市、待機児童の解消を目指して800人の受け皿拡大を鋭意進めている。また、私立幼稚園、認可外保育施設の補助についても合わせて見直しを検討している。その3、環境消防水道委員会。検診受託者による不適正処理。水道メーターの検診業務の受託者が誤検診の報告を怠り、誤検診の辻褄を合わせるために無断で放水した。委員、なぜ水道メーターの誤検診や不正が起こるのか、しっかりと原因を分析してほしい。市、誤検診の件数によるペナルティを免れるため行われたもので、 契約内容などの検討も含め、改善に向けた協議会を立ち上げ、その結果を委員会に報告する。その4、経済委員会。卸売市場の経営展望を見直し。農業生産力の低下や市場外流通の増加などで、卸売市場の経営環境は厳しさを増している。経営展望を見直し、中期的経営戦略を検討して経営基盤の強化に取り組む。委員、市場だけでなく、卸売業者、市経済局、農業普及指導センターなどと連携し、利益が上がり産地化できる農作物の育成や集荷方法を考えるべきでは。市、生産者の収入増と消費者への安全安心な食品提供の仲立ちが市場の役割だ。地場産品のブランド化などに取り組むことも含めながら、今後の経営展望を検討していく。その後、建設委員会。急傾斜地崩壊危険区域の崩壊防止対策工事。委員、この工事は国の補助対象事業となる場合と県の単独事業となる場合があるが、国の補助事業にも県の単独事業にも該当しない危険な地区も相当ある。岡山市単独での事業化も検討してほしい。市、崩壊防止対策工事も含め土砂災害の防止対策事業は県の事業と位置づけられており、岡山市単独での実施は難しいが、ゲリラ豪雨被害など自然災害の状況もかなり変化してきている。他都市の状況も踏まえながら、どのようなことができるか考えていきたい。その6、市民文教委員会。県の頑張る学校を応援事業、終了後も支援を。委員。県が実施する事業は平成28年度が最後になる。事業終了後も学習環境などの充実に資する取り組みが市内全校に広がるような支援を考えるべきでは。市、岡山市として29年度以降どのような形で事業を行えるか検討していきたい。委員、ぜひ早急に前向きな検討をしてもらいたい。市、県と同じ事業を続けることについて今は約束できないが、教員が頑張ってよかったと思え、児童生徒に良い影響を与えられるようしっかりと考えていきたい。4、委員会行政視察レポート。4ページ。各委員会は担当する課題について様々な調査研究を行い、姿勢に反映させていきます。その1、総務委員会。神戸市では、育児や介護と仕事の両立支援を目的とする市職員の在宅勤務制度について休暇の取得状況や課題を。金沢市では、平成28年3月に策定した石川中央都市圏ビジョンと27年度から5年間を推進期間とする金沢版総合戦略について、今後の展望や課題を調査しました。27年度から防災危機管理局を設置した名古屋市では、人員体制や防災対策の具体的な取り組みなどについて調査しました。その2、保健福祉委員会。浜松市では認定こども園や保育所の整備促進、小規模保育事業や事業所内保育事業の設置促進など、待機児童解消に向けた取り組みを調査しました。大田区では地域包括支援センターを核とし、地域力を活用した高齢者見守りネットワークについて調査し、横浜市では健康寿命日本一を目指した健康づくり施策の代表的な事業である横浜ウォーキングポイントについて調査しました。その3、環境消防水道委員会。広島市では、平成26年の豪雨に伴う災害廃棄物処理の概要を調査し、佐賀市では、ゴミ焼却施設で排出される二酸化炭素を有効利用する清掃工場二酸化炭素分離回収事業と、各種災害に対して訓練が可能な県消防学校を視察しました。また、福岡市では、幅広い活動で消防団の PR に貢献している女性消防団員の活動や、熊本地震で日本水道協会支部長室として応援体制への調整を行った水道局の多市受援体制を調査しました。その4、建設委員会。 札幌市では市内中心部の大通り地区のエリアマネジメントと路面電車のループ化事業について、横浜市では横浜みなとみらい21地区の公共空間を生かしたオープンカフェやアートイベントなどの賑わい創出の取り組みについて調査しました。また岡山市でも豪雨などの被害が頻発していることから、川崎市では雨水を一時的に貯めることで浸水被害を軽減する雨水貯留管の工事現場などを視察しました。その後、市民文教委員会、静岡県袋井市では平成25年に新設された中部学校給食センターで地産地消の推進や食育への取り組みを調査し、横浜市では男女共同参画センター横浜フォーラムで地域における女性の活躍を推進するためのプログラム開発などの事業を調査しました。また金沢市では24時間利用できるスタジオなどを整備している金沢市民芸術村と年間230万人を集客する金沢21世紀美術館で各施設の特色や運営状況などを視察しました。